寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて、師走第2回目になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。先週天皇のお話をさせてもらってね、うん、この本年、なんだ、平成31年5月令和元年になったわけですよね。そのもう一回令和っていう言葉をね、もう一回話題になったことを調べ直してみたのね。でそしたらね、あの時ね、菅官房長官がね、新しい言語は令和ですって言った時にね、小渕さんの時 の, れあのなんだ平成の時はね、見せながら平成ってこうやったんだけどね、今度の菅さんは官房長官はね、令和ですって言ってから漢字を見せたんだよ、うん、覚えてる、
うん、
覚えてない。つまりね、音の響きっていうことは意識したのかしないのか知らないけどね、令和という言葉、それがバンとこう聞いた人にまず意識をさせた。で、その漢字はこうだよっていうことで、あとその、文献をこういうとこから取りましたっていう説明があったんだけどね。あれね、令和ってね、音を先に出したっていうことは、まあ、意識したかしないか知らないけど、非常に効果だったね。で、令和っていう結構スムーズに受け入れたじゃんね、結果として。で、その令っていう字はもともとさ、まあ、令という、音、響き、それは美しいってこともあったりね。また、礼という字の意味はね、まず、良いことっていうのが第一義にあるんだよね。命令っていうところの礼だもんだから、要は命令することだとか従わせるということで、なんかちょっと、嫌だなっていう感じを持つ人もいるんだけどね。実はこの命令も、良い命令のことが礼なんだよね。命令っていうのは良いことが前提になってんだよね。従わさせられるっていうのもそうですよ。良いことに従うっていう、それが前提になってるよね。だからさ、礼っていうことは、他に使い方ってね、礼夫人だとか、ご礼則とか、ご礼状とかっていう、なんかその響きとしては、いい響きでしか使われてないんだよね。それからその礼っていうこと自体がね、もともと今言ういい意味なんだけど、礼っていう言葉にね、似つかわしい言葉って何かなって、他の言葉で何かなってちょっと思ってみたんだけどさ、なんかある？
そう、礼則とか礼状とかっていうことで言えばね、うん、気品であるとか麗しいとか
と思うよ。俺もそう思ってね、麗しいっていう言葉ね、美しいとは違うじゃんね、うん、麗しいっていう言葉がね、ものすごいその合うんじゃないかって思ったんだけどさ、もう一回原点どっから出たかって万葉集から出たって言うんですね。その大友のやかもちが太宰府の長官でいた時に、自分のその太宰府における花見の会を催した時に、要は初春の霊月にして、気よく風やわらぎ、梅は狂前の鏡の前の子を招き、粉を招き、蘭は背後の香を香らすと、こういうところの礼と、霊月の礼と、それから、なんだ、風やわらぎの和という、やわらぎという和という、それで礼和とつけたって言うんだけどね。この花見の会っていうやつは、前にちょっと喋ったと思うんだけど、梅だよね、うん、奈良時代の前までの花見は梅だからね。もっと梅は、うん、すごい、その要はいい花だったんだよね。
桜を見る会でなくてよかったですね。
そうだよ、今あれ梅に変えちまえろよな。時期を変えて寒い時期にさ、本当だよ。なんかね、その最近はみんな上っ面だなと思うよ。役人がね、国民のための仕事をしねえもんね、表に出てくるの。まあ政治家も叱りなんだけどね、まあ、あんなこと言うと問題がいっぱい出ちゃうけどね。で、菅原道真が九州太宰府に流された時に、あれだって、こっち深場においよこせよ梅の花、主の人って春の合わせるぞ、梅の花よ、ね、私が京都に行った時に、ね、咲いて私たちの目を楽しませてくれた、私がいなくても咲き誇ってみんなの目を楽しませてくれよって、 松永通りの通りもそうだよな、通りもの言わずとも道をのずからできるって、あの桃やつももの花っていうのは自分はもの言わないけど綺麗だな綺麗だなって先ほど言ってた人がそこに集まって知らないうちに道ができちゃうと、だから人を照らすような人間になれっつって松永通りっていう、あの通りという名前は親がつけたっていう話を聞いたことあるんだけどね。
本名なんですね。
あれ本名だってよ、通りって。だからその親ですね、やっぱりその自分の信念っていうかね、あのベースができてる人がなんか喋るとね、最終的にはああそうだったの、よかったな、すごいねって思うよね。だからその一隅を照らすもそうじゃんね。だから松坂通りという名前をつけたと、で通りは通り物言わずと物言わないけど、その下は自ら道ができるという、人が集まってきて道ができちゃうよって、リーダーになるよ。でそれもね、要は何でもそうだけどさ、満堂に春を生ずって言葉がねあって、お堂で説法を聞こうとして人がいっぱい集まってるから、その時にその和尚さんが現れると、そこには五穀を指してるで、わーってみんなが緊張感と安らぎとってミックスされた気持ちになってお話を聞くっつうんだけどさ、まあまあそういうことって、そういう人間になりてえなと思うんだよね。でその和っていう、今度は令和の和だけどね、和っていうのはもともとは和合する、合わせる、相手と一緒に和を持って尊となすという、その和でしょ。だからあの大和の国って、大和と書く大和の国って、あれ大きく和するで、何が大きく和したかって、や当時の皇室の宗教である神道、つまり神様っていうやつと、それから仏教が入ってきて、その仏教を大きく和したと、で大和大和と書いたわけだよね。だそれはあのいろんな説があるにしてもね、その大きく和すっていう、大和という大和民族っていうのはいろんなものを受け入れてきたんだよね、俺たちは。だからその神仏集合という、神も仏も合わせ一つにした、両方みんなあのなんていうか、そこに助けを求めたとか、自分の心の拠り所を求めたとかっていうのがね、それがその第二次世界大戦につながった明治政府以後の神道を国家宗教にして、神道が国家の宗教で廃仏毀釈ってやったよね。仏さんもお釈迦さんもみんな知ってしまえと、要はね。でまあそんなことがあってさ、今という世の中になってきてるんだけど、もう一つはね、もうちょっと話が飛んじゃったんだけど、万葉集でも何でもね、五七調じゃんね。こち深場に匂い起こせよ梅の花ってね。だからそれ五七五とか五七五七七じゃんね。でそれはなんでそのそういう言葉って聞きやすいのかなって思ったんだよ。それはね、息を吸う吐く吸う吐くって、まあ、吸って吐いて吸って五七五で、で一泊休憩取るな、吸う吐く吸う吐くで一泊休憩取ると五じゃん。でそれでそれに、最後に七七をくっつけて五七五で本来終わってるところ七七をくっつけるんだけど、この数拍数拍数拍のポッと一息がつけるっていうね、その呼吸法ってのはとっても大切なんだよね。でその万葉集自体はやっぱり気品のある人とか庶民とかみんな乗ってるよね、万葉集の歌にはね。家柄の、昔でいう家柄の位の高い人とか庶民の歌、ところが古今集になるとそうじゃないよね。その次に出てきた古今集っていうのは結局ね、歌がうまいかとかね、有名な人しか載ってねえよな、あれちょっと庶民的じゃないな古今集はっていうようなことをふと思うんだ。俺は国語の先生じゃねえけど最近思うんだよね、やっぱり国語って勉強すべきだなって思うんだよね。どう思う？
AIいや今盛んに言われてますけれど、 AI の苦手なことは文章の読み取りなんだそう で今やっぱり、日本の子どもたち小学生なんかが読解力が低いというのが結構問題になってるみたいなので、こういうところからいろんなこう醸し出してくるような意味合いというのがつかめる子どもに、人間に成長していかないと AI に負けるってことになるのかもしれないですね。
先生ちとね、親がねそのことに気づかないとダメだよね。親はまず気づくことだよ。子供にそれを与えてるや、スマホを与えてれば、親勝手なことができるってから楽だ。全然違うよね。先生たちもね、インターネットでね、便利だ便利だってね、自分も楽になったとかね、そんなこと言ってねえでね、心の底、何を勉強するかっていう、何を教えるんだってこと、本当は人間学を勉強しないかんよね。ってすげえ思うんだよ。 なんか老人のたわごとになっちゃうな、でもな、うん、
言ってかないと
どうだな